おはようございます。ワールドロボットニュースです。今日は中国のスタートアップが達成した1万5000台という驚異の量産記録や、2035年に世界の部品の3割を担うとされる韓国の台頭など、ロボット産業の勢力図を塗り替える最新ニュースをお届けします。36K が報じたところによりますと、中国の人型ロボットスタートアップ、次元ロボットが汎用ロボット、遠征 G2 の累計量産台数1万5000台を達成しました。同社の副総裁である楊某成氏は、これが単なる製造記録ではなく、大規模な実践投入の始まりであると強調しています。これまで人型ロボットは数台から数十台の試作という段階に長くとどまっていましたが、1万台を超える規模でのデプロイは、AI が物理世界で学習を加速させるデータフィードバックの高速化を意味します。現場で動くロボットが増えるほど、失敗や成功のデータが蓄積され、知能が飛躍的に向上するデータフライホイールが回り始めます。中国の人型ロボット産業が実験室を飛び出し、本格的な産業化のフェーズに突入した象徴的な出来事と言えるでしょう。量産化が進む一方で、その中身を支えるサプライチェーンにも大きな変化が起きようとしています。メーカブ投資網によりますと、投資銀行のゴールドマンサックスは、2035年までに世界の人型ロボット部品の約 30% が韓国製になるとの予測を発表しました。現在、ロボットのサプライチェーンは中国が圧倒的なシェアを誇っていますが、精密加工技術や高品質なモーター、減速機の分野で強みを持つ韓国企業が急速に存在感を高めています。特にテスラのオプティマスのような高性能ロボットには、極めて高い耐久性と精度が求められます。地政学的なリスクを回避したいグローバル企業にとって、韓国は信頼できる高度な製造拠点として選ばれつつあります。ロボット産業の覇権争いは、完成機メーカーだけでなく、どの国がロボットの筋肉と関節を握るかという部品レベルの戦いへと進化しています。さて、技術の進化は私たちのエンターテインメントの楽しみ方も変えようとしています。総富網によりますと、トップレベルのスポーツイベントにおいて、コンシューマー向けの人型ロボットが解説者としてデビューしました。このロボットはサッカー界のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウド選手のプレーをリアルタイムで分析し、身振り手振りを交えながら解説を行いました。
これは単に音声を流すだけではなく、視覚情報から選手の動きや戦術を理解し、それを言語化して表現するという高度なマルチモーダル AI の成果です。これまで専門家や元選手が担っていた役割をロボットが代替し始めたことは、AI が人間の感情や興奮を共有するパートナーへと一歩近づいたことを示しています。家庭でロボットと一緒にスポーツ観戦を楽しみ、戦術について議論する未来はすぐそこまで来ています。こうした市場の急成長を投資家たちはどのように見ているのでしょうか。中国基金法は、フィデリティインターナショナルのシニアアナリスト、ハン・エツ氏へのインタビューを掲載しました。
ハン氏は、具身知能産業をハイエンド製造業の頂点と位置づけ、長期的な投資価値が極めて高いと分析しています。特に高齢化による労働力不足が深刻化する中で、ロボットはもはやあれば便利なものから社会を維持するためのインフラへと変わっています。ハン氏は短期的なバブルを警戒しつつも、製造、物流、そして家事支援という3つのステップで着実に市場が形成されると予測しています。技術的なブレイクスルーが相次ぐ中、どの企業が経済合理性を伴ったビジネスモデルを構築できるかが、次の10年の勝者を決めると指摘しています。最後に、世界各地での普及の兆しを短くお伝えします。
天津日報によりますと、人型ロボット大手の有飛泉、UB テックが、天津の経済開発区に新たな拠点を設立し、大規模な産業クラスターの形成に乗り出しました。また、ベトナムのベトナム .vn が伝えたところでは、ビンユニ大学の卒業式に人型ロボットが登壇し、新卒生に向けて直接スカウトを行うという驚きのパフォーマンスが行われました。ロボットが自ら優秀な人材を勧誘する姿は、東南アジアにおいてもロボットが社会の主役になりつつあることを象徴しています。本日のワールドロボットニュースは以上です。また明日お会いしましょう。